栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は獨協医科大学病院第二外科准教授磯幸弘先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
獨協医科大学第二外科の磯でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、まさにオペ服を今着ていらっしゃいますか？
はい。
何でもつい先頃まで手術をしていたそうですね。
はい、今日は胆管がんの手術を、
まさに今日、はい、その胆管がんについてのお話を伺ってまいりたいと思います。胆管がんにかかる方はどうなんでしょう、多いんでしょうか、少ないんでしょうか？
2018年の国立がんセンター対策情報センターからの報告によりますと、今胆管胆道がんは我が国の悪性新生物死亡の第6位、約 5% を占めております。はい、で男性に多い疾患で、うん、特に高齢者の罹患率、死亡率が上昇しております。はい、で特筆すべきは患者さんの地域偏在性が見られまして、我が栃木県でも75歳未満の男性の人口10万人あたりの胆道がん死亡率が 2.65 から 2.94 と、上から2番目に死亡率が高い県とランク付けされており、また75歳未満女性の人口10万人あたりの胆道がん死亡率が 1.52 から 1.72 と、こちらも上から2番目に死亡率が高い県であるとランク付けされております。なかなか見つかりにくいがんであって、で何で見つかるかっていうと、大体は進行してからの黄疸か、うん、または検診で超音波を当てて、はい、それで偶発的に見つかる。栃木県の、うん、健康診断の受診率が全国よりも低い平均率でございますんで、その辺は関係があるかもしれません。で超音波をやらないとほぼわからない、検査血液だけでは、うん、早期では発見難しいがんだと言われてますんで、胆管が拡張していないか、胆のうの壁が厚くなったり盛り上がったりしていないか、胆石がないかなどを皆様、腹部の超音波検査、はい、ぜひともやっていただけると胆管がんの早期発見につながると思います。皆さんも、肝臓という臓器はご存知であると思います。はい、で肝臓は人間が生きるための重要な役割をたくさん担っておりますが、その一つに胆汁を作るという大きな役割があって、でこの胆汁というのは、我々が口から摂取した食べ物の脂肪を消化するために必要なものであります。で肝臓から1日に約1リットルほど作られておりますが、その胆汁という液体を肝臓から十二指腸へ流す用水路のような役割をするのが胆汁の管と書いて胆管でございます。胆汁を一時的に貯めるダムのような役割をする胆のうと呼ばれる袋状の臓器と、その用水路の十二指腸への出口にお乳の頭と書く乳頭部という料金所のような臓器がありまして、この胆のうと乳頭部も含めた全てのものが胆汁の道と書いて胆道と言います。そして胆管、胆のう、乳頭部の各部位にがんができるとまとめて胆道がんというふうに呼びます。胆道がんの明確な原因は未だ解明されておりませんが、胆管に長期的な炎症とか刺激の続くことが胆管がんの発症につながると考えております。
つまり詰まってしまうという、
そういうことです。
はい、ですかね。はい、詰まってしまうと、はい、そこにまたこう炎症が起きたりしてしまうんですか？
そういうことですね。でそうすると、胆汁が流れられないと、はい、肝臓から血液の方に逆流しますので、そうすると黄疸といった症状になります。うん、白目や顔が黄色くなったり、尿の色が茶色く濃くなったり、あとは皮膚のかゆみが出現いたします。はい、また、胆汁の十二指腸への通過障害がございますので、便が白くなってしまうといった症状が見られることがあります。でほぼほぼこういうふうに胆管がせき止まってしまった場合っていうのは進行がんであることが多ございます。早期発見するためにはこのせき止まる前の状態で見つけることが ベターだっていうふうに言われております。あと皆様2012年に、塩素系有機洗浄剤を長年使ってきた印刷工場で多くの従業員が胆管がんを発症したというのが関西で皆様あったことを覚えてらっしゃると思いますが、はい、その調査結果からこの職業がん有機洗浄剤に最も多く含まれていた G クロロプロパンと G クロロメタンという工業用化学物質に長期間暴露された方がこの胆管がんの原因という結論に達しておりますので、はい、印刷業で G クロロプロパンと G クロロメタンというのは胆管がんの危険因子だというふうに今認定されておりますので、はい、そのような職業に心当たりのある方は主治医と相談してもらうといいかもしれないですね、はい、
そうですね、検査も必要ですよね、はい、先生、はい、治療後の注意点また予防のために私たちできることがありましたらお願いします。
胆管がんの基本的な治療は手術でございます。で、この手術もやはり2臓器3臓器4臓器取るような大きな手術になってまいりますので、治療後の注意点としては外科的手術で肝臓や膵臓を大きく切除いたしますと胆汁や膵臓から分泌される膵液の量が減少しますので消化や栄養分の吸収に時間がかかることがございます。そのためお食事は消化の良いものを少しずつ分けて摂ることが大切になってくると思います。また脂肪分の多い食品や香辛料コーヒーなどの刺激物は控えるようにしていただき、タンパク質の豊富な大豆製品や魚を中心にしたお献立が退院後しばらくの間は望ましいとされております。アルコール摂取に関しましては禁止ではございませんので、その都度医師に相談されると良いと思われます。で、そして、予防に関しては胆管がんの発症要因の一つとされている膵胆管合流異常と診断された方がいらっしゃいましたらば、これは胆管がん発生予防のため胆のうや胆管を摘出する手術が推奨されております。また、肝臓の中に結石症石をお持ちの方も胆管がんの発生リスクというふうにも言われておりますので、主治医と相談して定期的な超音波検査を行うようにしてください。また胆のうポリープをお持ちの方も胆のうがん発症のリスクがございますので、これを主治医と相談しまして、こちらも定期的な超音波検査を行うようにしてください。で、あとは、胆石をお持ちの方、症状のない無症候性胆石症の方は胆のうがんとの因果関係が明確ではございませんので、切除は行わずに経過観察となることがあります。で、先ほど申し上げました肝内結石や胆のうポリープも経過観察となることもございますので、主治医とよく相談して、何といってもやはり定期的な超音波検査を受けるようにしてください。で、あとは先ほど申し上げましたが職業がんにお心当たりの方もぜひ主治医と相談して超音波検査を受けるようにしてください。何といっても超音波検査だと思います、
はいはい、まだ受けてないという方はもう必ず今年受けてください。お願いします。
はい、お願いします。
はい、今週は獨協医科大学病院第二外科准教授磯幸弘先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。